Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは高校教師で作家の河合敦先生。著書こんなに変わった日本史偉人たちの評判、そして早わかり日本史を踏まえつつ、最新の日本史について、歴史の面白さについてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
河合敦、1965年東京都生まれ。早稲田大学大学院修士課程修了、日本史専攻。第17回郷土史研究賞受賞、第6回 NTT ふれあいトーク大賞優秀賞受賞。現役の高校教師として日本史を教える傍ら執筆活動中、テレビにも出演し、その優しい語り口で人気を博している。著書多数、近所に講談社から出版のこんなに変わった日本史偉人たちの評判、日本実業出版社から出版の早わかり日本史などがある。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは高校教師で作家の河合敦先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、講談社からこんなに変わった日本史偉人たちの評判が出版となっておりますが、この本では直江兼続、栗林忠道、白洲次郎、野口英世、曽我入鹿などなど、日本の歴史上の人物23人が、今現在どれほどの偉人なのか、その評判や意外なエピソードとともに語られていますが、今若干私妙な言い回しをしたんですけど、はい、今現在どれほどの偉人なのかと、はい、申し上げたんですが、
はい、
偉人、まあ、偉い人っていつでも偉いですよね、
っていうわけではないんですよね。
っていうわけじゃない。これどういうことですか。
やっぱり時代によってその、うん、持ち上げられる人と、うん、こう落としめられる人ってだいぶこう変わってくるんですね。
変わってくる。あ、そうなんですか。はい、でもね、その、もうちょっと食いつきますけど、その偉人って、まあ、いわゆる偉い人、はい、その歴史に名を残してるからこそ、まあいると思うんですけど、
はい、
彼らがやったことそのものを、はい、まあ、その事実というのはあんまり変えようがないと思うんですけど、は
い、そう思いますよね、うんうん、ただ室町幕府を作った足利尊氏なんかは、はいはい、戦前は後醍醐天皇の政権を倒して作ったっていうことで、うん、まあ、天皇に対してよろしくないっていうんで悪人とされてたんですね。
足利尊氏悪人だったんですか、
はい、大悪人、
大悪人、はい、
そうなんです。
でも今はそんなことないですね。室町幕府を作った、ね、まあ、かっこいい人みたいな、
まあ、そうです、英雄的なね、うん、はい、やっぱり大河ドラマで大きく変わりましたね彼は。
大河ドラマ、はい、そういう影響がある。
そうですね。
じゃあそういった人間がかなり多い。
大河ドラマですとか、うん、小説の影響は非常に大きいと思いますね。
それでじゃあそのやったことはそんなに変わってないにしても、はい、評判が変わっちゃう。
変わりますね。
変わる。
はい、
今回まあその23人ピックアップされてますけど、はい、この、はい、今回のセレクトポイントっていうのは
大きくこう評価が今までとは変わってきた人を取り上げましたね、
うん、
また急にこう注目されてきた偉人たち、
うんうんうんうん、
あとはまあ個人的にとても興味がある人なんかを選びましたね。
なるほど、はい、今おっしゃっていただきましたけど、今最も注目度がアップしている、うん、もしくはするであろう偉人っていうのが、はい、まあ、第一章にも書かれてました
よ。そうですね。
どんな方が、
やっぱりまあ何人もいますけども、うん、一番こう急に注目度がアップしたのは篤姫ですかね。
篤姫、はい、まさに大河ドラマ、
まさにそうですね。
でも篤姫も今まで全く無名だったわけで は,、
はい、ではないですけどね、うん、ただ一般の人はほとんど知って言ってくらい知らなかったんじゃないですかね。
それがまあ大河の主役になって、
いきなりヒロインになってっていう、
もうあんなに可愛いんだみたいな。
そうですね。
やっぱりそこにスポットが当たってということで、もう注目度アップ。
そうですね。
はい、まあそれは現在進行形ですよね。
そうですね。
今後、注目株、
今後は多分日露戦争なんかが、うん、例えば特別に NHK でドラマを作るっていうんで。
あ、坂の上の雲。
はい。はい、あとはやっぱり大河ドラマ関係なんですけども、うんうん、岩崎弥太郎という三菱を作った人物から見た龍馬を、やるそうなんで。
なるほどなるほど。
そのあたりが注目株かなと思ってますね。
なるほど。あと大河系で言うと、はい、来年の、
はい、はい、直江ですね。
直江兼継、
兼継ですね。
でも、はい、直江兼継も僕は初めてやっぱり知った口ですけど。
そうですよね、うん、ほとんど知らないですね。上杉景勝の軍師だった人なんですが、
うん、景勝の軍師、はい、景勝も、まあ、謙信ではないという部分でちょっと超メジャーではないけれども、はい、そうですね、っていう感じですけど、
ですからこの人もほとんど知られてなかったんですが、多分今後は一気に知名度がアップするでしょうね。
ああ、まあ、今年の篤姫状態でという、はい、そうですね。そうか、やっぱりそういった要因でかなりその知名度ということでは上下、はい、
しますね。
するという。はい。で、まあ、知名度あったけれども、例えばその小説とかドラマの影響で評価が変わったというような人もいるかと思います。
はい、いますね。
例えばどんな人が、
土方歳三なんていう人は、うん、近藤勇の添え物のような形で、あまり注目されてなかったんですよ、
まあ、
実は。
あの、新選組の、まあ、ナンバー2。
そうですね。
ですもんね。はい、まあ、ナンバー1は近藤で。
そうです、はい。まあ、鬼の副長で厳しい人ぐらいしか、イメージがなかったんですけど、うんうん、萌えよ剣、あの、司馬遼太郎さんの小説で一気にやっぱり、人気が出ましたよね。
萌えよ剣の土方はかっこいいですからね。やっぱあれは男が惚れるみたいな部分で。
司馬さんの影響は非常に大きいですね。
まあ、土方しかり、坂本龍馬しかりという感じがしますけどね。先ほどの話に出た坂の上の雲なんかもやっぱり、それこそ参謀である三人とか。
源、はい、太郎とか秋山さぬゆきとかね。
部分に、今まではスポットが当たらなかった部分が。来るわけですもんね、
はい、一気に来ましたね。
まあ、今お話をお伺いしたのはその知名度がアップ、はい、人気アップみたいな、方々ですが、はい、残念ながら、うん、あの人気がなくなっちゃい傾向の方も当然いると思うんですけど、
いますね。例えばやっぱ戦前だと、うん、二宮金次郎なんかは、はい、
二宮金次郎、まあ私の世代だとあんまりその校庭にあったっていう感じではなかったですけど、でも、まあ、もうちょっと古い世代の方だと本当に小学校の校庭に巻き添った、
そうですね、
二宮金次郎さんがっていう部分。はい、まあでも本当に偉い人、立派な人っていうイメージですけどね。
うん、そうですね。一生懸命コツコツ倹約して、こう成功していったっていう、
うんうん。
で、やっぱりそれは戦前の、こう、そういう世相の反映なんですよね。
そこは良しとされていた美徳のところが、ね、はい、時代に、まあ、合わなくなってきたという言い方は違うかもしれないけれども、ちょっとその本流とは離れてしまった部分、
そうですね、
二宮尊徳、はい。他になんかちょっと凋落というのは。
そうですね。これもやっぱり戦前のことなんですけど、うん、和気の清丸ってご存知ですか？
和気の清丸、なんか日本史の昔の時代にあった
あった気がします。
気がしますが。
道教というお坊さんが、まあ、はい、天皇の位を狙ったんですね、
うんうんうん、
で。その野望をくじいたヒーローだったんですよ。
おお、いい人じゃん。
で、戦前はお札までになってるんですけど、
お札の肖
像。十円札、そうだったんですね。
あら、そうですか。
はい、ところが、もう今ほとんど、知られないですよね。
わけの清丸を、
だから本当にそういうふうにもう時代によってこう大きく上下していくんですね。
あ、それは当然今後もいろんな要因で、は
い、あると思いますよ。
ありうるという。
あると思いますね。う
ん、はい、じゃあ今現時点で、ああすごいいい評判の人ももしかしたらちょっと評価変わっちゃう可能性も。
そうですね。ありますね。実際に例えば野口英世ってご存知ですよね。
はいはいはい。
で、野口英世なんては本当にこう素晴らしい、なんていうんですか、うん、コツコツ頑張って努力して、うん、こう成り上がって頑張った人って、うん、まあ黄熱病の研究なんかで、はい、こう非常に功績を残した人っていう。
もう偉人伝のもう常連さんですもんね。
常連でしたよね。はい、でも今野口自体がだいぶ評価が変わってきてますね。
あ、そうですか。はい、でもそれこそ千円札
ですけどね。
になってるぐらいなのに、
は
い、
そうですよね、
うん。
有名は有名なんですけども、うん、かなりこう、借金を平気で人からしてしまうとか、
うんうん、
性格的にこう、非常にまあ面白いユニークな性格だったの
に、あ、そうですか。
そうなんですよ。
でも、やっぱりその、例えば、黄熱病の研究とかでは、もう名を成して、それは揺るぎない。
ところがその黄熱病の研究なんですが、実はその彼が見つけたその菌ですか、それ間違いだったんですね。はい、そうなんですよ。
そうなんですか。
はい。電子顕微鏡じゃないと見られないようなものだったんで、彼の時代にはまだそれは絶対特定できないんですけど。
ああ、まだ電子顕微鏡が出る直前ぐらいだったから。
そうです、そうです。ですから、もしもうちょっと生きてたら逆に評判がガクンと落ちたかもしれないですね。
ああ、そうか、存命中にはじゃあまあ効果不効果、
そうなんです、うん、はい、
それが分からなかったけれども、
そうなんですね、
そうですか、
そうなんですよ。
もう偉人伝にはね、もう必ず会って黄熱病を発見して、うん、はい、それを撲滅してみたいな、
ね、
でも最後は自分はそれにかかっちゃってっていう、う
ん、かかっち
ゃってんですね、ね、悲劇のヒーロー的な感じですし、
はい、そうですね、
なかなかでもそこは一筋縄じゃないが、
そうなんですね、
いかない、うん。Let's get knowledge with fun. また同じく河合先生の著書である、日本実業出版社から出版の早わかり日本史、はい、こちらでは、まあ、縄文から現代まで日本酒の、まあ、全体像が、
はい、
まあ、本当ビジュアル的にも分かりやすい最新の研究成果も交えながら解説されてるんですが、
はい、
こちら実は1997年に初めて出版されて、はい、まあ、ベストセラーになったもののリニューアル版、今回
そうですね、はい、今回新しくリニューアルさせてもらって、
内容的にはかなり
古い内容は基本的に全部削って新しいものにしてますし、
うんうんうん、
最初の方にいろんなカラーで写真だとか図版を入れました。
はい、内容的には例えば、はい、まあ、すごいざっくりした質問で恐縮なんですけど、
はい、
どのぐらいの内容が変わってるんですか？
そうですね、部分的なところも多いんですけども、うん、大きく変わったのはやっぱり聖徳太子のところですかね。
聖徳太子、はい、聖徳太子といえばもう我々の世代は一万円札としてすっかりおなじみだった。
そうですよね。
お札みたいな持った人って感じですけど。
そうですね。
評価変わった？
はい。聖徳太子自体が、実在しなかったんではないかっていう。
また、
はい、
またそんな。
はい。非常に強くなってきていて。
あんなにだって、お札の顔ですよ。
顔ですよね。
あんないないんですか、あの人。
でも、あの絵自体も怪しいんですよ。法隆寺の、まあ、伝承として聖徳太子っていうふうに言われてきたんですが、はい、うんうん、まあ、太子がいたよりも、本当ずっと100年ぐらい後の、絵で、
うんうん、
そもそも大使の時代にそのお札みたいって言ったその尺という棒なんですけど、
はいはいはい、
あれは存在しなかったんで、
あら、そうですか。
あの肖像画が本当に大使を描いたものなのかっていうこと自体がまず怪しいんですね。
まず肖像画としての価値そのものが、
はい、ちょっと、
かなり疑問符、
そうですね。それからその実在っていうことなんですけども、はい、聖徳太子というああいうスーパーマン的な政治家が、
もう10人から聞いて全部わかるみたいな。
ね、そうですね。まずそれ自体ありえないんですけど。
まあ、ありえないです。はい、
でも彼が本当に皇太子で、摂政で、憲法十七条を作ってっていうことは、うんうんうん、ずっとやっぱり100年以上後の日本書紀に出てくることで、
うん、
彼のモデルになる馬宿の王子というのは確かにいたんですけど。
馬宿の王子という人はいた。
いた。
はい。
ただ彼がどれくらい政治的な力を持っていたかって非常に疑問なんですよ。
はあ、はあ、じゃあその馬宿の王子、まあ実在の人物が長じて聖徳太子になったかどうかがかなり怪しい。
そうですね。ですから本当にその聖徳太子のような活躍したことがあったのかっていうと、ちょっとないんじゃないのっていうことで、だから最近の教科書を見ていただけるとわかるんですが、
はい、
聖徳太子は脇役なんですよ。
あ、そうですか。
推古天皇の時代に、蘇我馬子と聖徳太子が協力して政治を取ったっていう、そんなような書き方になってしまって。
そうですか、はい。でもね、いわゆる聖徳太子の業績として挙げられてる、はい、まあ、憲法17条とか、官位。
12回とか
、はい、いろいろ、あ、それは実際にあったこと、
その制度はきちんと作られているんですが、それが本当に太子が主体的に中心になってやったかっていうことは、ちょっと、
なるほど、
分からない。
そうか。じゃあその辺が他の人が協力してやった部分もあるだろうしという、
そうですね、
ようなことになっている。
はい、そうです。
はあ、そうですか。聖徳太子、存在そのものがかなり疑問符。
そう、疑問符ですね。
いや、びっくりですね、はい、でもね。じゃあその辺も、まあ、前回の版からは、リニューアルされているという部分の一つということなんですね。今回特に、こだわったというか、こう譲れなかった点みたいなのってありますかね。
まあ、前回同様、読んでいて面白い日本史っていうのをちょっと意識しましたね。
はい。もうやっぱりその事実の羅列というか、その箇条書きみたいんじゃなく、読んで面白い、
ね。
読み物として面白い。
はい、読み物として面白い。
うん、やっぱり日本史ってこんなに面白いんだということが、読んだ方に非常に伝わると思うんですけど、
はい、
この前書きに、その高校の歴史教育への憂いと、いうような部分でもちょっと書かれてらっしゃいますが、そうですね、その辺はいかがですかね。
そうですね、やっぱり今高校の教員で生徒に日本史を教えてるんですけども、どうしても受験というものが、大学受験があるので、
うん、
生徒にこう覚えさせなくちゃいけない暗記ものとしての日本史っ ていうのが非常にこう教師としてこう辛いなっていうところがありますね、うんう
ん、受験の道具としてになっちゃってる現状が。
なってしまってるっていう、はい、そうなんですね。
本当はもうこういった読み物としても面白いはずなのにと。
そうですね。
いう部分のジレンマ。
はい。
まあ、今、その聖徳太子がいなかったかもしれないというようなことありましたけども、はい、なんか変わった部分っていうのはあるんですかね、はい、この11年の間に。
あ、はい。まあ、大きく変わったのは多分ご存知だと思うんですが、石器捏造事件って覚えてらっしゃいますか？
はい、はい、
はい。まあ、ある考古学者の方が、あらかじめ穴を掘って石器を埋めといて、
それを掘り出した
い
に。
掘ってっていう。はい、あれってやっぱり考古学が非常に大きく変わりましたね。
あ、なるほど。
もちろん捏造の部分も全部訂正されたわけですけど、必ず教科書に載っていた明石原人とか、三日美人とか、そういった原人とか旧人の骨が、それ以降、みんな消えちゃったんですよ。
ああ、はい、そこの部分は本当に、もう根底からちょっと覆されちゃった。
そうですね。だから石器だけではなくて、その骨自体も科学的に分析してみたら、うん、縄文人の骨だったり、ひどいのは野獣の骨だったりっていうことで、それで全部消えちゃいましたんで、
なる
ほど、そこは大きいですね。
そうですか。じゃあ逆にそこはもう本当一からやり直しぐらいの感じになっちゃ
う、はい、そうですね、うん。そう思いますね。うん、はい、
振り出しに戻っちゃったりとか、ね、うん、そこはネガティブな意味でちょっと変わらざるを得なかったっていう、
そうですね、
ちょっと残念なところですけどね。うん、そうですか、はい。どうしてそういう新しい史実っていうのは世に出てくるのか、逆になんで今まで出てこなかったのかっていうのが不思議なんですけど、
やっぱり研究の成果ですね、うん、同じ資料を使ってもその角度見方を変えたりとか、うんうん、そういったことからこう新しい説が出てきて、でそちらの方が、まあ、だんだん有力になってくると、うん、それが定説になってくるっていうことで変わっていくんですね。
なるほど。じゃあさっきの、はい、まあ、聖徳太子の話に戻りますけど、はい、そうすると例えば肖像画とされていたものが実は100年ぐらい先だったということも、はい、これは最近になって分かってきたという
か。そうですね。ちゃんとやっぱり美術史家の方たちがしっかりそのあたりのことをいろいろ比較、他の絵画とかをして、それでだんだんと分かって。
そうすると、なんかいろんなほころびが出てきて。
そうですね、うん。絵の世界で言うと、はい、源頼朝像ですとか。うん、
源頼朝像って、はい、ねえ、あれも、ちょっと待ってください。源頼朝って、あの人ですよね。
そうです。京都の神護寺の凛々しい顔の頼朝ですよね。
はいはいはい。
あれももう極めて怪しくて。
は
い。10年ぐらい前から、伝源頼朝像
ですけど、伝え。
はい、伝えられていると。で、今はもう、高校の教科書からは、ほとんど消えましたね。はい。
頼朝像。
頼朝ではないという説が有力なんで。
あららららら。じゃあ、頼朝の顔もちょっと変わっちゃう感じですか？
顔わからないんですよね。
わからない。
あれ以外にちゃんとした肖像がないんで、同時代の。
うんうん、なんかね、かなりかっこいい感じの。
そうですよね。厳しい感じだったですけどね。それだけではなくて、足利尊氏。
はいはい。
室町幕府。
もう、ちょっと頭薄い感じの。
そうですね。はいはい、で、こう、馬に乗って疾走している。はいはい、まあ、うんうん、かけている、うん。で、あれも違うん。
はい。
あれも消えてってるんですよ、教科書から。
あ、そうなんだ。はい。でも、それは今までそうだと信じられてきたものが、やっぱりそういう先ほど来の、いろんな見方を変えることによって。
はい。だからやっぱりお寺側とか、その所蔵者の伝承、これは高氏なんだっていう、それがずっと伝わってきて、まあ、ちゃんとよく研究してみると、違うんじゃないのっていうことに。
そうか、はい、じゃあやっぱりなんかそのまま鵜呑みにしちゃいけないという、うん、なんかそういう継承でもあるような、ね、はい、
そうですね、
なんかリテラシーみたいな部分ですけどね、はい、それはね、いろんなそういった新しい情報、はい、まあこの早わかり日本史の中にもそれがまあふんだんに入ってると思うんですけど、
はい、
そういった新情報というのをどうやって河合さんはゲット、
そうですね。はい、やっとつは意外なんですけど、新聞をちゃんと読むんでますね。
新聞をちゃ、はい、新聞っていわゆる日刊で来る。
日刊で来る新聞を、の歴史の情報で、意外にそういうところに新しい発掘情報が早く載りますよね。
はい、じゃあまさにそこから発掘するという
か。そうですね。そこからこう面白い史実を、で、それでこういう発掘がありましたよ。じゃあ具体的にはどういうことなんだっていうことで、発掘した具体的な調査報告書ですとか、うんうん、そういったものを図書館で調べたりとか、
うんうん、
その発掘したところに問い合わせたりっていうことで、新しい情報を仕入れてますね。
あ、そうなんですか。
はい、一つはそれですね。また意外にその知られてないんですが、ちゃんと日本史の 研究した論文の雑誌っていうのが何冊かあるんですよ。
はい、
でそういったものを見て、でそこからやっぱり情報を得ていくっていうことですね。
あ、なるほど。まあでもいずれにしてもそれは最初の取っかかりとして。はい、
そうです。
うん、はい、でそこからはもうご自分の力でこう。
そうですね。
はい、深く入り込んでいく。
そうです。本当にその資料に、原資料に当たったりとか、
うんうん、
発掘現場に行ったりとかっていうんですね。
そうしていくことによって、はい、違う角度の見方ができて、はい、
そうですね。
違う光の当て方をできると、うん、事実って何だろうっていう、うん、史実って何なんだろうっていう、はい、そういうなんか大元にちょっとねたどり着くような感じ。
だから歴史は変わっていくんですよ。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは高校教師で作家の河合敦先生です。さて河合先生は、はい、まあ現在高校で日本史の先生をされていらっしゃるということで、そのいわゆる教師、はい、先生と、まあ、こういった、本を書く作家の両立って、はい、どうやってできてるんですか？
そうですね、まあ、ちゃんと真面目に教師はやってるんですけど
はい、はい、
その合間を縫って、うん、あの執筆をしてますね。だから、まあ、他の一人はちょっと睡眠時間を削って、
そうですよね、うん、これはでも、好きこそものの上手なるじゃないですけど、
はい、
好きじゃないと逆にできない。
そうですね、最近はまあそれにプラス締め切りに追われてるっていうことがあるんですけど。
なるほどなるほど、はい、でまあそのまあ本職はもちろんその教師先生ということになると思いますが、はい、今時のいわゆる高校生の歴史に対する意識というのは、はい、まあ先ほどもちらっとそのまあ受験のその材料になっちゃってる部分があるというお話でしたけども、はい、その学んでいる高校生自体の意識っていうのはどうなんですか、はい、歴史に対して。
そうですね、結構あの好きな子が多いんですよね。
あ、そうですか。
で今やっぱりゲームが流行ってるんですが、戦国時代をよく聞いてきますね。
なるほどなるほど、そうロールプレイングゲームだったりとかいうとこで、
はい、そうですね、僕は全然やらないんですけどなんか本当にマイナーな超ソカベ元チカについて教えてくれとか何なんだって言ったら、よく聞いたらゲームなんだっていう。
はい、なるほどね、そうですか、はい、ね、まあでもまあそれはゲームが取っかかりであるにせよ、それは興味を持ってるということは非常に、は
い、いいことだと思いますね。
傾向としては、
はい、
うん、まあじゃあ興味を持ってる子たちは結構いると、うん、
はい、
まあでもそっからどうするかですよね。
そうですね、
うん、そっから暗記者として、うん、終わっちゃうのはやっぱりもったいないのかなという。
そうなんですね。だから本当になんか大学受験のための勉強っていうのが日本史になってきてるのがやっぱ悲しいですね。
まあ広く高校生も含むその若者全般にということで結構なんですが、
はいはい、
歴史を学ぶことの進めというのを解くとしたらどんなことなんですか？
そうですね。あの歴史っていうのは、まあ、絶対同じことは起きないんですよね、
うん、
でも同じようなことっていうのは何回も繰り返していくんですよ。
ああ、まさに歴史は繰り返す。
そうですね。そういうことをちゃんと過去をしっかり学ぶことによって、その今の自分の人生に生かせるっていう、そこがやっぱり歴史の凄さだと思うんですけどね。
なるほど、なるほど、はい。じゃあ、過去に起きた昔話にとどまらず、
はい、
その今現在の自分の行動の指針になり
う
る。
そうですね。だから歴史から本当に学ぶという、
うんうん、
そこがやっぱり、伝えたいなと思うところなんですけどね。
過去にあったことを記憶するっていうことなんじゃない、うん、まあそれだけなんじゃないんだよ、ね、ということですね。
そうですね。
まさにこれから先の未来に役立つものだということとして、やっぱり歴史を学ばないといけないと。
そう思いますね。
はい。ちなみに河合先生ご自身は、その歴史というのはもう昔から好き？
興味ありましたね。
あ、そうですか。
はい。あの、小学校の時に自分の裏の畑からですね、土器が出てきて、はい、縄文土器が。
本当ですか？
で、これなんだろうと思って調べたら3000年4000年前のものだっていうんで、これはすごいな、非常に感激しましたね。
いや、それは感動的な体験ですね、はい、なるほど。じゃあそこから歴史そのものが好きになってきた、は
い、すごくその辺から興味が湧いてきましたね。
でもね、その河合先生も私と同じ年代ですけど、その歴史という学校で習うものは今とあんま変わらずというか、その暗記物、
う
ん、
そうでしたね、
でしたよね。
はい、そうです、そうです。
それは興味というのは、あの、尽きなかったんですか？
ただ日本史の先生が、もちろんあの、受験の日本史なんですが、その合間合間にこう、いろんなエピソードとか面白い話を、うん、自分がすっごい楽しそうにしてくれるんで、日本史に興味をよりそう持つようになりましたね。
物語としての面白さというような、
ね、
部分という、
うん、
そしてもう歴史の虜になっていたと、うん、
はい、
いうこと。
そうですね。
そうか。じゃあやっぱりそういった楽しさというか、ストーリーをきちっと語ってくれる人が
そうですね。
いてこそと。
はい。教師がどれだけ本当に豊富な知識を持っているかとか、うんうん、どれだけこう、伝えようとする熱意があるかとか、うん、そういうことにかなり影響されるのかなと思いますけどね。
ああ、なるほど。そうなると、先生の役割でかいですね、
はい。大きいと思いますよ。はい。
高校の先生、大変ですね。
大変ですよ。Let's get knowledge with
fun. まあ、ね、はい、一口で日本史といっても、それこそもう何千年の歴史があるわけですけれども、はい、その、いわゆる歴史上の人物に会えるとしたら、はい、誰に会いたいですか？
そうですね、一人を選べと言ったらですね、そうですね、うん、吉田松陰ですかね。
吉田松陰。
はい。
おー、これはなんで吉田松陰なんですか？
松下村塾という、本当に小さな塾の中で、高杉晋作だとか、桂小五郎とか伊藤博文とか、そういった偉人たちをわずか2年ぐらいの間に育てた、どんな人なのかなっていうのを教師としてやっぱりすごい、うん、思いますね。
教師の立場として、
そうですね。
非常に興味ある。
会ってみたいですね。
なるほどね。まあでも確かに、私はあの、萩のところに昔行ったことありますけど、本当小さい。
本当に小さいんですよ。
ね、ですよね。なんで育てられたんですかね。
ね、それがだから本当に知りたいんですよね。ただまあ記録を読むと、うん、どんな子にも必ず一つは長所があると、
うんうん。
で、彼はその必ず長所を見つけて、そしてその子供にそれを伝えるんですよ。君はここがいいねとか、あそこがいいね。で、それでやっぱりそこを伸ばしていくっていうのが、
うんうん、
あったという話は残ってますね。
褒めて。
そうですね。
伸ばす。
はい。
で、
絶対に怒らなかったそうですね。
あ、そうですか。でもそれは、全然その、ね、幕末はもう100年以上前の話ですけど、はい、時代を超えて共通する普遍性がそこにありそうですけどね。
あると思いますね。
頭ごなしに、こう叱ってとか言うんじゃなくて、いいところを伸ばしてあげて。
そうですね。
だからこそあんなね、幕末の志士たちが、
はい、
現れていった。
そうですね。
まあ、人物で言えば、松陰、はい、ということですけども、
はい、
例えばその歴史上の事件とか、この瞬間に立ち会える。どうですか？
関ヶ原にいたいですね。関ヶ原の合戦の時に、どういうふうに戦ったのかなっていう。
天下分け目の、
はい。はい。新幹線で通るたびに、そう思いますね。
本当に、あそこで、小早川が、いつの瞬間寝返ったのかな、
ね、いつ、ドギマギしながら一気に寝返る、その瞬間みたいですね。
あれは小早川はなんで寝返ったんですかね、は
い、家康から事前にいろいろこう、裏切ったらこれだけのことをしてあげるよっていう誘いがあったの。だからもう裏切るつもりだったんですが、意外に西軍が検討してたんで悩んだんでしょうね。
うんうん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあ最初からまあ、寝返るつもりあったけど、
あったんですよ。
ちょっとなんか躊躇してて。
はい、どうしようかなっていう。う
ん、で、なんかきっかけあったんですかね、
家康が伝説によれば、はい、もう裏切るかどうかの賭けとして、うん、小早川軍に大砲をぶち込んだんです。
あ、攻めちゃった。
もう裏切んないんだったらいいぞっていう、そういう脅しの意味でぶち込んだら、
脅しに乗って。
脅しに乗って、一気に裏切ったと。
あら、はい、じゃあでもそれは家康にしても、かなりリスクの大きい。は
い、いやですか、家康がもう焦ってですね、うん、馬の鞍を本当に血が滲むぐらい叩いて、小僧小僧と叫びながら、裏切らないんで、苛立っていたっていう説が残ってますね。
じゃあその、まあ、挑発に、はい、小早川がまだ乗ってこなかったら、じゃあ全然変わってた
ら。いや、だからわからないですね。本当に傍観している大名たちがずっといて、で、本当にずっと西軍が頑張り続けたら、うん、最終的にはその傍観大名が、うん、もしかしたら西軍に味方し始めていく。全く分かんないですね、関ヶ原は。
そうか、はい、じゃあ相当運があ
ると思いますよ。
大きいですね。はい、じゃあね、その瞬間はやっぱ見てみたいですね。
見たいですね。
天下分け目がそんなに運に左右されてた、
はい、あ、そうなんですよ。多くの大名が全部、はい、ほとんどと言っていい大名が西軍と東軍、うん、両方に家を残すために味方してるんです。
ええー。はい。あ、じゃあ、両面待ちなわけです
よ。そうなんですよ。ですから、前田利家の子供の利長なんかも、やっぱり弟を西軍に送ってますし、うん、かなり二股かけてるんですよ。
そうなんですか。
真田方もそうですしね。真田正幸はも、うん、雪村と、うん、信幸ですか、うん。やっぱり二手に分かれてますから。
ああ、じゃあ、どっちに転んでも、まあ、
いいようになって
るんです。なんとかできるようにと。 じゃあ本当にすっごい微妙なバランスの中で。
そうなんです。そう思いますね。本当にそうですね。
で最後の一かけが、こっちに行ったから。
うん、はい、そうですね。手にもう、なだれのごとく行きましたけど、いろんな状況があったと思うんですね。
そうか、家康、ラッキーだったんですね、じゃね。
そうですね。例えば本当に秀頼が大阪城から、もし関ヶ原に出てきたら、これもわかんないですね。
う
ん、
そうか。いやー、ラッキーな狸親父だったんですね。
そうですね。ラッキーだと思いますよ。
そうですか、はい、そうですか。じゃあ、関ヶ原、これはね、ぜひ。ね、行きたいと。
行きたいですね。
今後、河合先生が、より深く掘り下げていきたい事柄みたいなとこありますね。
そうですね。今、自分の本当に専門研究してるのは、日露戦争なんですね。は
い、日露戦争、
はい。はい。やっぱり大きな転換点だと思うので、日露戦争をもっとこう、掘り下げて、うん、日露戦争に出てくるいっぱい英雄たちもいるので、うん、その人たちの研究なんかもしてみたいなと思います。
まあ日露戦争はね、はい、まあそれこそ先ほどの話にあった坂上の雲のね、はい、時代ですけど、うん、今後、例えばじゃあ日露戦争の部分でも、はい、今までの評価とは変わってくるみたいなことはあり得るんですか？
あ、もう十分あると思いますね。
十分ある。
はい。うん、野木真助っていう人はやっぱり、はい、千葉良太郎が本当に正面攻撃しか、旅順攻撃をしなかったっていうんで、非常にまあ、貶めてしまったんですが、
今
の、
愚かな、
そうですね。
将軍であったというような、はい。
今の研究では、ああいう攻撃しかなかったんじゃないか、あれも仕方がなかったっていうことで、だいぶその、評価が変わってきてるんですね。
じゃあ、野木真助も、千葉良太郎によってちょっと評価が下がっちゃった。
下がりましたね。
口だけど、まだ分かんないぞと。復活の目が。
あ、もう十分あると思いますよ。はい。
まあでもね、それこそ、我々の親世代とか、もうちょっと上の世代は、野木将軍といえばもう神様。
そうです、そうですよ。そう、本当に野木大将は偉い人っていうくらいもう、
野木大将は偉い人、だるまさんが転んだ。
転んだという、はい。そういう遊びがあったって言いますから。
ね、神社になってるぐらいですからね。
本当です。神様になってますからね。
それがまあ、ちょっと昨今では評価低かったけど、また復活の目があるかもしれない。
そうですね。ちゃんと正当な評価を得られるようになってくるんではないかなと思いますね。
なるほど、なるほど。
ですから本当、柴さんの影響は本当にいい意味でも悪い意味でも非常に大きいんですけども、ただ、あれは本当の歴史ではないっていうことですよね。
まあ、そういう側面もあったかもしれないけれども、そうですね。というところですね。そういった資料も、やっぱり、その、いろんな図書館とかに当たってというような感じ
ですか？そうですね。あと、資料館に行ったりとか、あと結構資料がいっぱい、その日露戦争関係は、一般の人が、古いお家が持ってたりするんですよ。
時代的にも、まあ、100年前ぐらいの話ですから、まだまだ、ちょっと上の人が、自分の親が行ってたんだという、おじいちゃんおばあちゃんとかも、いらっしゃるでしょうからね。
そうですね。
そうか。そうなると、日の目を見てない資料もあるかもしれない。
かなりあると思いますね。
じゃあその辺にもスポット当ててということですね、はい。なるほど。より詳しく知りたい人っていうのは、
僕は坂本龍馬が本当に大好きなんで、うん、もっとやっぱりいろいろ知りたいですね。
それはやっぱり龍馬が行くから。
龍馬行くでもう本当に好きになって、やっぱり柴さんの影響なんですけど。
うん、そうですね、はい。私も実はその口なんですけど。
そうなんですか。
もうノックアウトされましたが。
そうですよね。
本当にでも、それこそそこに行って話を聞きたいですね。
聞きたいですよね。
ね、言葉が通じるのかどうかっていう部分もちょっと。
そうですね。土佐弁ですからね。はい。
そうですか。歴史の、はい、何がそこまで河合先生を熱くさせるんですかね。
なんですか、いろんな人の生き方を知って、自分がよりよくこう、人生を全うしたいとか、自分ももしできるならば、何かこう、歴史に名を残したいまでは言わないですが、何かこう、足跡を残したい。で、そういう中でやっぱりいる人たちがどういうふうに生きてどう動いたのかっていうことにすごい興味を感じるのかなと思いますね。
まあ、いろんな、要はそのロールモデルというような形になりますもんね。
はい。
いろんなこうケースパターンがあって。
そうですね。
で、それをまあ見聞きして、自分に置き換え、自分ならどうできるかと、はい。
そうですね。それで自分も何かこう、世の中のために何かこう、仕事をしたいっていうのは、どっかに多分あるんだろうなと思うんですね。
なるほどね。それはやっぱり歴史が教えてくれるという部分
です、
はい、
そうですね、うん。
最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですか、はい、
高校の時の担任の先生ですかね。
高校の担任。
その先生は世界史だったんですけど、はい、中島先生が一番、
中島先生は何を教えてくださったんですか、は
い、人間的な、こう、 なんていうんですかね、温かさというか、すごい明るくて、何でもこう笑い飛ばすような人だったんで、でそういうなんか人柄にすごく影響されましたね。だから自分が教員になった時にやっぱりその中島先生だったらどうするかなっていうのを考えながら生徒と接していくっていうことが多いのかなと思います。
それは例えばその、まあ、同じ歴史の先生として、その歴史を教える上でのなんか指針みたいなのも示していただいたんですかね。
そうですね。かなり本当に面白いエピソードとかは話してもらいましたね。
なるほど、なるほど。じゃあそれを逆の立場になって、食いつくような面白い話をしていこうというの、
は
い、
それもありますね。はい。あとやっぱりすごく明るかったんで、で、やっぱり生徒がいろんな悩み来た時に、まあ深刻になって一緒にこう、悩んじゃうのもいいんですけども、やっぱり明るくこう、笑い飛ばしていけるような、そういうなんか方だったんで、まあ明るさは人を引きつけるって言いますけども、自分もそういう教員になりたいなっていうので、思い出に残ってますね。
なるほどね。そうですか。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は高校教師、そして作家の河合敦先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。高校教師で作家の河合敦先生をお迎えしてお送りしました。河合先生、本当に日本史が本当にお好きなんだなということが、ね、もう体からにじみ出てるような方でしたけれども、それにしてもやっぱりその日本史そのものが面白いですよね。聖徳太子いなかったのかもしれないとか、まあ、そういうところから、いや興味は本当尽きないですね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。